The world's only reliable news, Weekly World News.
皆さん、こんばんは。 Weekly World News の時間です。 Weekly World News は1976年アメリカで創刊した世界で唯一信用できるニュースのキャッチフレーズでおなじみの全米人気ナンバーワンのタブロイド紙です。その人気の秘密は何といっても他にはないエクストリームニュース。 X ニュースと呼ばれるネッシー、UFO、エイリアン、ビッグフット、人類絶滅などなど、世界を驚かせるぶっ飛んだスクープ記事、これはウィークリーワールドニュースからの発信なんです。日本ではトースポの一面の仰天記事や週刊プレイボーイの超絶レポート記事などでおなじみですから、皆さんも一度は目にしたことがあるかもしれませんね。パーソナリティはドクタータクシことウィークリーワールドニュースジャパン編集長の近金タクシとアシスタントの岩井真美でお送りします。
砂糖、小麦粉、バター、牛乳、卵、
はい、
メープルシュガー、食塩、香料、
それらを入れると大阪サクサクワッフワッフルが出来上がります。噛んじゃった
噛んじゃいやでというわけでですね、はい、このサクサクワッフルね、あらま、はい、今日からですね、なんか CM が増えてますよ。
はい、皆さん、ね、楽しみに聞いていただければ。
おかげさまで、皆さんのおかげで、
はい、
でもね、皆さん買わないとダメですよ、
はい、
買わないとこの番組終わってしまいますからね。
リアルな話でございます、
ね、大阪サクサクワッフル、はい、ぜひですね、皆さんもちょっと、はい、ピンクのパッケージですね、見えますか？ね、必ず買ってくださいよ。
はい、あの大阪のお土産屋さんとか一押しで今売ってます、
はい、
ちょうど今日見ました私。
あらま、
はい、
スポンサー受けのいいこと言いますね。
本当です、これはごますりじゃないです。
本当
の話です、うん、皆さんサクサクしてくださいね。
The world's only reliable news, news, news. Weekly World News。
はい、ではサクサクっとこのニュースを聞いてもらいましょう。
地球外生命体の兆候、10年以内に見つかる。アメリカ CNN の報道によると、アメリカ航空宇宙局 NASA の研究者が近い将来に地球外生命体の痕跡を発見できるはずだとの見通しを示しました。 NASA のチーフサイエンティストエレン・ストファンさんは、10年以内に地球外生命体の有力な兆候がつかめるだろう、20年から30年以内には確実な証拠が得られると思うと明言。どこを探すべきか、どう探すべきかは分かっている。ほとんどのケースで我々には技術があり、それを実行する道をたどっている。我々は間違いなくその途上にいると思うと語りました。真相を確かめるため、近金編集長が NASA の最前線、フロリダケープカナベラルのケネディ宇宙センターへ飛びました。
はい、さて、先週にですね、引き続いて、うん、はい、このニュースをお話してるんですけども、まあ、あの番組をね、聞いてる方はご存知かもしれないんですけども、僕はあの年に2回 NASA に行ってます。
ほう、
これ本当なんですよ、
はい、
ね、でその中でですね、いろいろ研究者の方々ともお話を聞いてるんですけども、はい、まあ、先週お話ししましたように、地球、特に南極でですね、たくさん隕石が見つかってる中で、うん、地球外の生命の痕跡がたくさん見つかっていると、はい、いう中でですね、じゃあこれがどこから来たのかっていうのを調べてみますと、うん、要は火星、はい、もしくは木星あたりが怪しいという話が出ていってるわけなんですね。で、まあ、実際にですね、じゃあその火星、木星となると、うん、今の、私たち、要は人類の最先端の技術、ロケット技術を使えば、うん、調査にロケットをもう行かせることは簡単なんですよ。
ね、
まあまあ、あとはもうお金だけの問題、
うん、
ね、少々お約束なれば行ってみてもいいかなという形のものではあるんですが、
はい、
まあ、あの実際のところですね、まあ、僕の中で興味を引いているのは火星というよりも、はい、むしろ木星なんです。
なぜですか？
はい、あのね、木星にはあの、まあ、大きな星ですので、
はい、
衛星がたくさんあるんですね、
うん、
でその中でもエウロパ、ガニメデっていうですね、
うん、
こういう衛星はですね、さあ昔からですね、ここには水があってもおかしくない、
へ、
もし生命がいるとすればこの辺りだろうっていうことは、
はい、
多くの研究者から言われていたような場所なんですよ。
へ、
ね、来ますよ、ついに来ますよ。
なんかもうリアル感が確実になってきたような、
ね、もういよいよもうガニメデのですね、はい、ウニあのウミネズミのソテーが食べられるようになりました。
いやー美味しくなさそう
美味しくないってもまあね、あのスパイクさんも言ってましたけどね。
あ、食べられたんだ、うん、
あれ分かってないでしょ、はい、
分かってないです。
ダメですね。あの皆さんちゃんとあのカウボーイビバップ見ましょうね
何ですか、分からない
分かる人は今分かってると思いますけどね、はい、まあ、あの実際のところのなんですけども、要は、まあそういう木星の衛星の中には海がある、うん、しかもかなり広い地球の、要は海の量、水の量よりもむしろ多いぐらいの海がある、水がある。
すごい。
というわけで、はい、当然生命が発生して進化してもおかしくないんだ、うん、っていうことが言われてたわけなんですね、はい、でその情報、そのまあ情報とかをベースにしていろんな SF のストーリーとかもできていってます、うん、ね、そこを舞台にした物語っていうのもたくさんあるんですが、はい、やはりですね、これがいよいよ実際に見られるようになるかも、実際に調査結果がちゃんと出るようになるかもと思うと、うん、まあこれいよいよ来たかということを思わざるを得ないわけなんですよね、はい、さてじゃ あの実際じゃあどんな生き物がいそうなのかっていうことをまずお話ししていかないといけないんですが、はい、まず、多分皆さんが期待するようなですね、うん、まあ緑のちっちゃい宇宙人とかですね、はい、あのシルバーの背の高い宇宙人はここにはいないような気がします。
また彼らは別の場所ですか。
うーん、多分ここにはいない、ある思うあるな
あれなんで中国の方が
ね、はい、まあ、ただその中でもですね、必ずいるんであろうと言われるのが、はい、要は水生生物で、しかも要は、まあ、クラゲであったりとか、もしくは要は日本でいう地球でいうですね、まあ、ミドリムシみたいなものですね、うん、単細胞の生物もしくは鞭毛で動くようなそのタイプのものは確実にいるんではないかな。
確実
確実に。でそれがなぜ確実にって言われるかと言いますと、まあ、前もちょっとお話しましたけども、地球に届いている隕石、その中に生命の痕跡があるっていうことを言われてたのが、はい、そういう微生物もしくは、そういった生物のですね、化石が残ってるんですよ。これこういう形のものがあそこにいるんではないのかなっていうことが想像されてるってことなんですよ、
は
い、
化石があるともう決定的ですもんね。
決定的ですよね、
はい、
まあね、実際のところなんですけども、ちょっとですね、中を割ってみて、じゃあどういうことがあると一番楽しくて、でしかも要は人類にとって役に立つことになりそうなのか、まあ、それはちょっと一曲挟んでからにしましょうか。Dr. Tax's Weekly World News。はい、さていよいよですね、まあ、木星の衛星あたりにですね、生命が住んでいる可能性が高いんではないかと、
はい、
いよいよそれがもう解明されそうだというところのお話をしていたんですが、じゃあ実際ですね、どういう生き物がいそうなのかっていうところなんですね、はい、でまず要は実はちょっと一つですね、地球で想像しているような生物はあまりいないかもっていうことを考えていく中でですね、いろいろ理由があるんですよ、
はい、
例えば、地球上に海がある、うん、海がありますよね、
はい、
でこれはなぜ海があるんでしょうね。
なぜ、
なぜ、
はあ、考えたことがなかった。
はいはいはい、
生き物が育つためですかね。
あんまり答えにはなってないんですが、まあ、実際のところなんですけどもね、はい、まあ、それは引力があるからなんですね。要は例えば火星にも昔海があったと言われてるんですよ、はい、ところがどんどんどんどん蒸発していって、こう消えてなくなっていくっていうことなんですね。外に外にどんどん逃げてちゃって、はい、これが逃げないっていうのは地球に引力がある、はい、適当な引力があるんですね、はい、だからこの潮の満ち引きっていうのは月の引力と地球の引力があるから、こう満ち引きがあるわけですよね、遠ざかって近づいてということで、同じようにじゃあこのエウロパとかガニメデとかですね、こう水があるって言われてるんですが、でも要は地球サイズのもの、のであればですね、まあまあ引力でとどまることはできるかもしれないけども、うん、なぜじゃあそんな惑星じゃなしに衛星ですね、うん、そういったものの中に水がとどまることができるんでしょうね、
うん、引力ではない、
引力ではないとすれば何なんでしょうね。
何なんでしょうね。
まあ、具体的に言いますと、要は凍っちゃうと逃げようがないんですよ。
あ、そうですね、蒸発しないで、
ね、 そうですよね。ただ氷の中ではどうもちょっと生命ってのは発生しにくそうでしょ、はい、
そうですね。
カチンコチンに凍っててですね、どうやって動くんだって話になっちゃいますよね、うんうん、でその後でさっきちょっとですね、まみちゃんが木星ってどのあたりかなって話をしてたと思うんですよね、
はい、
で水金地火木とかって言ってましたよね、
はい、
ってなると水星金星
地球地火火星
火星
木星
木星、これね太陽からの順番でしょ
は
太陽からのね、
はいはい、
となると遠くなれば遠くなるほど冷たくなっちゃいますよね。
あなるほど、
ね、あれあれあれあれ寒くなるんですけども、
はい、
じゃあもっともっと寒くなってカッチンカチンで生命って発生しますかね。
発生しないです。
発生しないですね。で、はい、まあ実はですねこれ木星とか土星っていうのは非常に大きな星なんですよ、
うん、
地球よりもですね、うん、でその時重力が大きいとなると実はこの重力っていうのは熱を生むんですよ。要はどんどんどんどん押さえつけて押し付けると熱を持ってくるんですね、
うん、
となると要は外は冷え冷えなんです。太陽から遠い、
あなるほど。
でも中はねポカポカなんですよ、
ポカポカ
ポカポカなんですよ、結構何百度もあるって言われてます。
そんなに差があるんですか。
中心の方ですね。となると要はどういうことかって言いますと、
はい、
要は、地球の場合でもですね真ん中にはマグマがあってですね外の方っていうのは要は普通に暮らせるぐらいっていう差がありますよね、
うんうん、
このもっと極端なものっていうことは表面が凍ってても中の方は溶けてるんじゃないのってことなんですよ。ね、その中の溶けたポカポカのお水の中に生き物がいるんじゃないですか、うん、っていうことなんです
よ。なるほど納得です、
うん、
はい、
ね、でもねとなると要は光は届きそうなんですよね。
そうですね暗そうですね氷で覆われて深いですし、ね、
ということで、うん、要はおそらく目が進化してない生き物であろうと。
いろんなことが分かりますね。
分かるんですね、
うん、
だからひょっとするとだから深海生物に近いような形のものかなと、
あ
そういう説が出てくるんですね。ともう一つの部分なんですけども要は最初にもお話しましたように要は例えばウイルスとか微生物的な生き物がいたとしてそっから先ですよ、
うん、
そっから先それを捕食するような生き物がいるんじゃないかなということが考えられるってことなんです、
うんうんうん、
まあその連鎖でいきますと要は微生物だからそれを食べるような生物で実際のところなんですけども要はよりまあ過酷な環境の中で生きるには、
うん、
要は例えば人間みたいにですねこう外の体の柔らかい真ん中に骨があってぷよぷよのっていうのはあまり適してないかもしれないってことになると外骨格昆虫ですね、そういったタイプの生き物と要は一番底辺層にあるのは、まあ、最初に言いました微生物的な生き物、うん、この辺りまでは見つかるんじゃないかなという話が出てます。
だいぶ絞られてきてますね。
だいぶ絞られてきましたね。まあということでですね、はい、これが10年以内っていうんですから、
はい、
もうこれは確実に結果は聞けますよね。
そうです ね,
ね、
うん、
ということでですねこれもあの新しい情報が入り次第ですねぜひ皆さんにお届けしようと思います、
はい、
さてこの僕が今言った予想っていうのが当たってるかどうか、まあ、10年以内には ね結果が出ますんで、
はい、
お楽しみに。 Stay tuned Weekly World News